皆さんこんばんは。7月21日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの古賀智子と古賀俊之です。普段はモテ声レッスンしています。
小葉ちゃんこと小原忠です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと又野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、梅雨がね、明けて
明けましたね、
暑かったですね。もう暑い、デレアチ。
雷あんまり鳴ってないですよね。
鳴ってないですよ ね、
雨よく降りましたけどね。
降りましたけどね、まあ、まあ蒸し暑い時期もね、ありましたし、結構僕蚊に噛まれたんですけど。
なんかそれ前回も言ってなかったですか。
言ってました。で、あのなんかビール飲むとアルコールがバーッと出てこう蚊が寄ってくるらしいです。まあそんな飲んだんですか。
いやいや、よくわかんないですけど。
まあ、私はあのいろいろお付き合いでね、あの何年、7年ぶりぐらいに久しぶりに会った友達と飲んだりとか、
いいですね。
まあ、ここでは言えないネタがね、やっぱお酒飲むと。
言えないんですか。
言えないです、言えないです。
そんな悪いことやってるんですか。い
やいや、真面目ネタで爽やかネタでね、やってましたけど。夏といえば、コハちゃん、夏といえば、
夏といえば果物、
果物、
桃、
桃、
ぶどう、これから出てくるね。
もう食べたんですか。
桃はいただきました。
うわ、いいな、
あ、いいな。いいな。
ぶどうはまだですけどね。
ぶどうはね、
はい。
またやんは、
いや、夏は、僕夏はすぐ活動限界来るんでダメなんですよ。
ダメなんですか。
うん、エネルギーチャージしないといけないんで。
でももう祭りが来ますよ。
あ、
エネルギーがいるでしょ
う。今週、いります、いります、
ね、今週の土曜、土日、ね、天領祭り、
やっぱり、まあ、飲ん、はい、あの飲んで行っちゃダメ、まあ、行ってもいい、ね、車じゃなくて。まあ勢いで楽しいね、まあ、釣りが ありますけど、まあ、なんか体力がすごくいりますけど、まあ、我々も運動しなきゃいけないなと思いながら、今日のゲストはなんかすごい方が ね来ていただきましたから、ちょっと運動じゃないんですけど、すごい一流の話をやっぱり聞かせてもらいたい。
久しぶりに僕は小さく見えるでしょう。
あ、ですよ ね。いや、いや、でかいです。
横にでかい。
まあ、いろいろ、いや、まあ、縦にでかい、今日はゲストが来ていただいてますんで、はい、楽しくね、はい、今日はスポーツの話を楽しく聞いていただきたいと思います。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は、倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院の提供でお送りいたします。今回第19回目のゲストは、元 V リーグ JT サンダーズのキャプテンを務められた後、現在は岡山県体育協会でスポーツ振興に従事しておられます、国近浩太さんが今日はゲストです。プロスポーツの現場でのご経験やバレーについて対する、まあ、思いについてね、今日は語っていただきたいと思います。国近さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では私の方から、ご紹介させていただきたいと思いますが、国近さんは1985年の11月1日生まれ、小学校5年生の時にテレビで見たバレーの試合に感動し、バレーを始められました。でその後は岡山県立岡山東商業高校に入学され、なんと30年ぶりに中国大会で同校を優勝に導かれました。でその活躍から全日本ユースに、また全日本ジュニア、そして岡山県の国体選抜に選出されたということです。またその後大阪商業大学では活躍され、なんと4年生の時にはプロリーグと同時に兼ねてプレーをしておられたということです。さらにはその大学卒業後は2009年 JT サンダーズに加入、その年のサマーリーグ最優秀選手賞、そして翌2010年にはクロア式という大会でベスト6賞を受賞、そして2011年からは3年間 JT サンダーズのキャプテンを務められました。で現在は地元の岡山県の岡山県体育協会に勤められ、スポーツ振興に携わっておられます。ということで、まあ、バレーを中心にですね、人となりに今日は、突っ込んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
しかしこれすごい経歴よね。
いや、すごい経歴ですね。本当ね、わよ、ご紹介しながらうわーとか思いながら、でも年下なんで、こうたくんって呼んでいいんですか。
あ、もうぜひ、はい、
こうたくん、
はい、
あとが怖い。 まあ、真面目にコウタ君ということで、はい、じゃあいつものまたよ、
いつも恒例なんですけど、はい、ゲストの方への10の質問というのをやらせていただいておりまして、はい、最近やった一番恥ずかしいことは何ですか。
はい、ですね、4月の1日からですね、今年の岡山県体育協会に入ったんですけども、その初出勤の日にですね、はい、ちょっとまあ地面が濡れてまして、はい、まあ、それを気づかずにですね、近道をしようとして、思いっきりこけるという、はい、でズボンが土まみれになるという、はい、事件がありましたね。
それでどうしたんですか、それ。
それ一日泥まみれのまま過ごしました
、はい、初出勤で
初出勤で、はい、
大丈夫、体育協会でしたけど大丈夫です。あの滑って、はい、足腰が衰えて、そんなことないですけど、はい、
そうですね、すごいインパクトです、初日から。
そ、ね、そうですね、
イメージがね、はい、
もう誰もがね、もう注目の的よね、それね。
そうですね、
しかも元 JT サンダーズのキャプテンがですよ、はい、ねえ、
すかさず周り見たんですけどね、誰もいなかったので寂しい気分もありましたけど、はい、よかったなと。
そう、現役を、はい、卒業されてからは何年ぐらい、
は
い、
2年ですね。
じゃあまだまだ、はい、もうスポーツ万能なのに滑ってしまった。いや、まあまああんまりね、これからいい話をいろいろね聞いていきたいと思います。まあプロのね経験者でもミスする時はあるんだなと。
やっぱプロでもお茶目なんだなというのをよくわかりました。
でもね、今こうやって話をしてると人柄だけ見ると、うん、そんなすごいいい選手だったというふうにはもう見えないんですけど、優しいお兄さんっていう感じが実はすごかったというギャップ、うん、モテるんじゃないですか。
いやいや、そんなことありません。もう全くです。
もう爽やかでスポーツマンで、
はい、そうですか、
人もうなんか聞いてくれそうみたいな。
モテたいですね。
いろいろ女性ゲストいっぱい来られますから、はい、またご紹介します
。はい、まあまあね、身長は何分だったっけ。
身長は183センチですね。
183か、
はい、あ、やっぱり
服買いに行くときにズボンの裾上げってやってもらったことないでしょ。
はい、ズボンの裾上げの経験はあまりないですね。
ほら、こんなん切りますけどね。
これすごいあのセンチですよ、今の指の。
83だと平均ぐらいなんですか、は
い、
それとも、も
う低い、ちっちゃいです。
低い、
はい、もう下から数えた方が早いですね。あ、はい、
やっぱプロみんな高いんだ
よ。一番高い選手は2メーターぐらい。
日本人、
日本でもまあ海外の選手、
海外 JT の時に一緒にプレーした選手が2メーター10センチぐらいありました。
どんだけ高い。
じゃあ30センチの差はやっぱりもう体感しますか。体感と
かブロックとか、そうですね、はい、
やっぱりもう技術でもう対抗するしかないっていう。
そうですね、はい、
ことなんですね、はい、もう本当超一流になってくるともうちょっとね、わからない世界なんですけど、きっかけはさっきねテレビを見ていて、どんな試合だったんですか。
ですね、世界選手権だったと思うんですけども、キューバ対ブラジルかどこかの海外同士の試合を見てですね、これはやりたいと思ってですね、はい、その1週間後にバレーボールを始めました。
その頃から大きかった。
いえ、そんなに大きくなかったと思います。はい、
最初あれよね、セッターがしたいって言ってたのかな。その時は打ちたかった。いや、
その時は打ちたかったですね、うん、高校から大学に移る時にセッターやりたいなと思う。背がちっちゃいので、はい、長く上でやりたかったので、はい、
ね、なんかスカウトを受けてそれで行かれたと、
はい、
そのプロの。まあね、やっぱり相当、まあね、
だってすごい成績残してるもん、
ね、もうね、目に留まるとやっぱりすごいんだなって、うん、
得意はサーブだったんかな。
そうですね、サーブと地肩が強かったので、うん、まあ、
スパイクも、
はい、ですね、はい、うん、もうブロックにぶち当てて飛ばすっていうようなイメージで
相当、はい、強かったんですね。じゃあ、はい、
それが年々こう
まあまあ、パワーが、まあまあ、人間ですから、はい、やっぱり喜びっていうか、その、はい、どんな時が一番気持ちいいですか。まあ、苦労もあると思うんですけど。
そうですね、まあ、 やっぱり相手のスパイクをブロックした時とか、あとは自分で必死でつないだボールを仲間が決めてくれるプレーですかね。はい、
もう泣きそうになる、まあ、泣きそうになることはないでしょうけどやっぱ感動するっていうか、そうですね、途中で
自分がアタック決めてもガッツポーズあんまり出ないんですけど、うん、他の人がなんかいいプレーする方がこう、うん、わーっとなるんですよね、うん、なぜか
男子バレーチームはもう、ね、結構すぐ決まるじゃないですか、はい、それが長いことラリーが つながったらむちゃくちゃ面白いですよね。見ててハラハラするというか、
はい、ただだからあれですね、僕たちは慣れてないので長いラリーがたまにあるんですよ、やっぱりああいう長いラリーが、はい、女子みたいな、うん、息が上がりますねもう
、はい、まあそうでしょうね、はい、あれだけ動いてますからね。
でも瞬発力は必要だけど持久力もいるよね。
そうです ね、はい、ね、
結構長丁場になるもんね、
はい、
あのテレビで見てて、はい、あの特に外地の選手がアタックする時のこのボールの角度ってすごいじゃないですか、
はい、
あれをレシーブで取れるんですかっていうか、あれを取るのがすごいなと思って
そうですね、もう半分読みですよね、もう大体この辺に来るだろうっていう自分たちのこうブロックと、まあ相手のスパイカーを見て、相手の高さを見て大体この辺だろうっていうのでもう入ってですね、
あの データ、
そうですね、はい、
いやね、
はい、顔に来た時とかないですか。
あります、
もうスピードの、
はい、もう鼻血が出ますよ、
ね、あ、はい、やっぱりね、
はい、やっぱ痛いんだ。いや、
バレーボーラーみんな鼻にティッシュ詰めて試合をするとか練習をするって多分ほとんどの人が経験あるんじゃないかなと。
折れますよね。
あ、折れる時もありますね、うん、はい、
まあ今でもまあね、あの喜びと気持ちよかった、感動したっていう時もありながら、やっぱり悔しさとか そういう時期も乗り越えての、まあそういう喜びだと思うんですけど、なんかこう監督がこう外国の監督の時もあったんですよね。なんか悔しい時とかやっぱりいろいろあったんですか。
そうですね、当初というか JT に入った当初ですね、あのピンチサーバーとしか使わないというふうにあの監督に、当時アメリカ人監督だったんですけど言われてたので、それが悔しくてですね、一生懸命練習はしましたね、はい、
結果はどうだったんですか。
結果はですね、加入した次のシーズンからレギュラーとして使ってもらえるようになりました、う
ん、やっぱ影の努力が実った感じ。
そうですね、はい、でまあ、どこで練習をしてても監督が現れるんですよね、うん、なので、まあ、一緒に練習してくださったこともありますし、
うん、見てくれてたんやね。
そうですね、はい、
それはなんか最初はやっぱりその気にさせるために言ってたのか、
はい、
それとも最初から今はそういうサーバーしか使わないというふうに見てたのか、本当に見てたのか、それとも伸びるやつだからっていうふうに、まあ、それは本人しかわからないのかもしれませんけど、
ですけど本当に使う気なかったと思います、はい、もう練習の感じでもやっぱりそういう感じはしてたので、うん、やっぱり外国人監督は背が高い選手を使いたがるので、うんうんうん、は
い、でどこで甲田君は そこ背の高い選手よりもこう、
はい、
技術的なもんとかなんかで秀でていったの。
ですね、まあ、とにかく練習中はもう失敗してもいいから常にこう、まあ、全力で飛んで全力で打って、うん、全力で相手をこうバカにするようなプレーをしてっていうのも常に全力でやってたんですけど、最初はなんかサーブボーイみたいな感じのあだ名だったんですけど、うん、最終的にはスパイカーマンって言われるようになってですね、監督から。
かっこいいね、
はい、
スパイダーマンじゃないですね、
スパイカーマンと言いながら監督はこうやってやってましたね、あのスパイダーマンのまあこれ皆さん見えないと思うんですけど
まあでもかっこいいですよね、名前がね、はい、まあ、もうじゃあ、まあこれからちょっとまだまだ聞きたいんですけども、はい、今真面目な話、まあ、後半も真面目な話になるかもしれませんが、ちょっと一息したいと思いますので、はい、息抜きとかされるんですか。
息抜き、お風呂が好きですね、温泉、
あと、はい、温泉の中で歌ったりするんですか。
は、人がいなければ
なんかカラオケが好きだとかって。
あ、そうですね、はい、一人で行ったりします。
あ、そうですか、はい、じゃあちょっとその曲を、
はい
はい、ご紹介いただきましょうか。
あ、はい、 カラオケに行くと必ず歌う曲です。 Get Along Together。
あれ今歌ってくださるってね、
なんか歌いたいっていう風に言われてたような気がしたん
ですけど、いや今本当に歌おうと思ったんですけど、
いや今大丈夫ですよ、まだ
まだ大丈夫ですか。歌詞が出てこないです。
ラララララってなります。まあね、楽しい時期もいろいろねありますけど、まあ、責任重大な、ね、時もまあバレー、ありますけど、まあ、キャプテンを、ね、ずっと務められていたということで、
うん、プロのキャプテン、ね、どうやってプロのチームをまとめたんかっていうのをちょっと聞きたいよね。すごい選手ばっかりいるわけよね。
そうですね、
はい、個性も多分強いと思うんだけど、
あ、かなり強いですね。
その辺をどうやってまとめたんかなと思って、しかもすごい成績を残してたじゃない、うん、その当時ね。
そうですね、うん、ただはっきりこうなんかやりきったっていうのも自分の中であんまり
ない
のはないんですね。はい、ちょうどその頃に怪我をしてですね、手術をしてチームから離れたりだとか、戻ってからもこう自分のパフォーマンスがこうあまりできなかったので、まあ、その辺ではかなり自分でもちょっと弱気になった部分もありますし、周りにもまあ迷惑かけたかなというふうには思ってるんですけども、まあ、ただ、まあ、日々こうみんなでこう目標を持ってやることと、まあ、個人個人で目標を持って振り返ってやるっていうことはチームに浸透させれたかなというふうには思います、ね。う
ん、それは高田君がこう、はい、アプローチして、
はい、
いろんな選手がね、はい、いますから、うん、いろんな意見が出ると思うんですけど、
そうですね、
まとめるので苦労されたことはありますか。はい、
そうですね、ちょうど年齢的に真ん中だったので、やっぱり上からの意見と下からの意見で
中間管理職みたいな。
そうですね、はい、うん、まあ、かなりこう、なんて言ったらいいですかね、合わせるのが難しかったですけど、
まあ監督とのお話し合いもありながら、
そうですね、はい、
でもまとまってたから、そうやって成績残すことができたんだろうね、うん、
そうですね、まあ、最後の最後で、
なんだったっけ、3つあったよね、なんか大きな大会が、はい、それ3つも準優勝、
あ、そうですね、はい、
天皇杯と、クロア式と V プレミアリーグ
ですね、はい、
それ3つともね、
いや準優勝ね、それはすごいですよね。やっぱりこう一番プレミアリーグが一番期間が長いという感じですかね。
そうですね、はい、野球ではペナントレースみたいな、
ペナントレースみたいな、はい、うん、でまあ全部ね準優勝、やっぱりその時の気持ちっていうのは、まあ、ちょっと悔しさと、はい、やっぱりその充実感と、まあ、やった人しか、
そうですね、やっぱりまあでもあそこに最後まで行ったっていうことで勝ちたい気持ちは確かに当時は勝ちたかったなという気持ちはありましたけど、まあ、あそこでプレーできたっていうことが 今となってはすごいいい経験になってます、
ね、はい、で高田君今あれかな、現役復帰したんよね。
はい、4月から、はい、今年の4月からです、
ね、チーム名はなんていう、
チーム名は岡山6球会です。
6球会、6人でやる6球会っていう、
はい、
で、大会にこの28日から行くのかな、
はい、そうですね、はい、仙台市で行われる全国クラブカップですね、
うん、
はい、に出場します。
かなりのチームがやっぱり参加されるんですか。
チーム数はかなり多かったですね。かなりハードなスケジュールで、もう1日3試合が、
あ、そうなん、
1日3試合、
はい、
1日3試合
3試合ですね、はい、かっだから持つかどうか、
これ予選これ予選もハードだったんかな。
予選はですね、1個勝てばそのまま次のトーナメント行けるんですけど、次の日のトーナメント行けるんですけど、うん、負けるともう1試合あって、
うん
うん、それに負けると初日で終わってしまう。
ああそうなんか、
はい、なのでまあ初戦はちょっと必ず勝って次の日に備えたいですね、
うん
うんうんうん、はい、
なるほどな。
で3試合勝ってまたその次の日も、準々決勝準決勝決勝と3試合になりますね、
うんうん、連続ですか、
はい、
計算したりするんですか、それとももう一戦一戦全力でいけるところまでやるのか、
こういう言い方すると悪いんですけど、やっぱり今体力がないので、相手によってはちょっと調整をかけるんですけど、調整をかけても 持たないです
リアルな話ですね、はい、これはね、はい、6人制と9人制っていうとやっぱりこう戦い方とか違いというのはなんか一番大きい違いっていうのは、
そうですね、 6人制、まあ、あんまり9人制の経験が少ないんですけど、9人制の方が6人制よりもさらにサーブの強いチームが強いのかなと、1本ミスしても大丈夫なので、
はいはい、
もう1本目はえげつないサーブが、はい、飛んできます。はい、
なるほど。で、小田君、8月の20日の日に、
はい、
国体の予選、中国ブロックの予選、
そうですね、
これも、はい、あの行けてるよね、岡山県の代表で、
はい、そうですね、はい、うん、代表になれたので、
うん、
20日の9時半から島根県代表と、
うん、あ、そうなんですね、
はい、でここ島根県もクラブチーム、うん、同じクラブチームが出てくるんですけど、うん、そこに勝てばフルスト、
次が JT サンダーズと、
はい、
これあのどこでやるんだったっけ、
ジッパーアリーナ岡山ですね、あの旧桃太郎アリーナです。
それはこう誰でも見に行ったりできるの？
あ、できます。
あ、そうなんや。
はい。
じゃあみんなで応援。
なんかね、そのいやすごい、そのプロを経験してた V リーガーだった選手は、うん、全国大会出てもいいんですよね。は
い、2年空いてればよかったみたいで、あ、ちょうどよかったと思いました。
あ、はい、そうなんか空いてなかったら出れないのか。
そういうことがあるんだ。
はい、うわ、
だから知らないうちにあのタイミングを測ってたんです。
あの高田君の年齢っていうのは、その実業団の中では、
はい、
もうかなり上の方になるんですか。
そうですね、真ん中よりちょっと上っていうぐらいですかね、うん、はい、
プロですともうやっぱりプロっていうか、まあ、あの JT とかぐらいになってくるともうかなり上の方になってしまうんですか。
いえ、当時からは真ん中ですかね、はい、まあ、でも30になればもう長老と言われる、
うん、長老、
はい、
参加の最長老は何歳ぐらいの方が。
ですね、私が現役の時は36が最長老でした。
はい、じゃあまだまだ、
はい、
若手です、
はい、ですね、はいはい、僕もまだ現役を35、6、7あたりまではやろうと思います。
あ、そうなんだ、
はい、
そうなんだ。
でも今、はい、あのね、チームに入られてすごい盛り上がってきて、はい、周りもこうなんかまだまだバレーボールやりたいっていうね、はい、若い人たちも入ってきてるみたいですけどね、
はい、
もうやっぱり楽しさとか魅力、はい、まあ僕なんか結構痛い、
こう、ね、あ、はい、
あの中学校の時に痛いみたいな、
はい、
そんな感じでしたけど、でもやっぱりアタックしたりその楽しさとか魅力はやっぱりやった人にしかわからないものがあると思うんですけど、
はい、
もう醍醐味というか、
醍醐味、まあ、やっぱり一人じゃできないっていうところと、やっぱりまあ、チームプレーでボールをつなぐので、なんかまあ心をつなぐっていうのも同じだと思うんですよね。でそれが、まあ、特に今の6球界なんかは全てがうまく回ってると言いますか、
そう、
なので余計昔よりバレーが好きになってるんですね、今。
すごいすごい、
なんか、うん、本当にいいスポーツだなと、はい、今感じてます。
見方がだいぶ変わって、現役の時とやっぱり変わってくるんですね。
そうですね、はい、
こうまだまだ、まあ、現役というか、はい、現役ですけど、やっぱり今後の、まあ、目標というか、
はい、
まだまだ夢というか。
そうですね、まあ、6球界でもうどんどんどんどんこう強くなってですね、まあ、ゆくゆくは、ね、トップでできるようなチームに、
もうプレミアリーグ、
ね、はい、
もうそれ行ってほしいな。
はい、
ね、今女子はね、
はい、
シーガル、
女子シーガルとね、
そうですね、
はい、男子は6球界がじゃあそれになるということ、
はい、そうですね、
スポンサーをつけない
と、
スポンサーは、
う
ん、
そうだ
ね、なのでもう監督の資格も取っていこうと思ってるので、
うん、何年後ぐらいに行く、
最短で行きたいですね最短でもう5年ぐらいかかるので、まあ6年ぐらいには、
5、6年後ぐらいには、じゃあ岡山県に男子のプロチームが誕生している
っていう形、ね、はい、
じゃあもうね、うん、聞いてる、いや、ね、今お父さんお母さん聞いてると思うんですけど、うん、子供たちもねスポーツやりたい、 子供たちいっぱいいると思うんですけど、はい、バレーボール、はい、まあ、あの皆さんね、聞いてる人にぜひ思いとかメッセージをね、
はい、
お届けいただければと思いますが、
そうですね、まあ本当にボールを持ったり床につけたりできないスポーツなので、なかなかこう慣れるまでは大変なんですけど、やっぱりそのハイレベルなことをバレーボールって割としてると思うんですね。まあ、その中でこう人とのこうつながりをこうボールをつなぐっていうことで学べるスポーツなので、あの、まあ、上手になるならないっていうよりかはそういうものをそう育てるという
人間的成長だよね。
そうですね、はい、
いいね。
そうですね、
も
う
思いやりもね、
そうですね、はい、持っていただいて、あのバレーボールを積極的にやってもらいたいなというふうに思ってます。
はい、もう子どもたちね、あの聞いてる子どもたちいると思いますんで、ぜひ、もう参加してね、6球会に参加していただきたいと思いますね。あ、そうですね、もう
年齢問いませんどんどん参加してください
、はい、まあ、ぜひ連絡先にね、はい、あの本当にあのしていただきたいと思います。まだまだ聞きたいんですけどね、
はい、
もう本当に時間がやってまいりましたんで、あの今後の活躍期待しています。本当にありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、次回はですね8月18日の第3木曜日7時からの放送になります。またお会いしましょう。